今日は茶の市さんにお邪魔しています。製造担当でいらっしゃいます飯田さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
お願いします。
まずですね、お店のご紹介からしていただきたいと思うんですが、茶の市さんではどんなものを取り扱っているのかご紹介をお願いいたします。
当社ではお茶関係、あと乾物、あとジェラート類、そのようなものを扱っております。あとティーパック類ですとか、はい、いろんな加工物も扱っております。
はい、飯田さん製造関係ということで、立ち上げの時からこの茶の市さんで美味しいものを作っていらっしゃるというお話を伺いましたが、飯田さん何年ぐらいここでお勤めされてるんですか？
約10年ぐらいになります。
10年の間にいろいろおいしいものを作ってきたと思うんですが、今日はジェラートについて中心でお話を伺っていきたいと思います。飯田さんが手掛けているこのジェラート、地場農産物にこだわった理由、きっかけなどをご紹介いただけますでしょうか？
地元 の、 あの農家さんとかとこう連携を取りながら、はい、地域に根付いたものを作っていきたいなということで、還元できるものということで始めました。
なぜこのジェラートにしたんでしょうか？
子どもさんとか若い方とか、あとちっちゃい方、あとお子さんですよね、がお茶からどうしても今離れてるので、少しでもお茶を知っていただくきっかけとして、アイスだったら食べれるかなっていうので始めました。
確かに子どもさんから年寄りまで好きな人が多いジェラートですもんね。それをこの藤沢さんにこだわって作っているというところがすごくですね、魅力があるんですが、どんなものをジェラートにしているのか、ジェラートの種類を教えていただけますでしょうか？
当社で扱っているお茶類をまずはじめとして、あと地域で扱っている果物、あと野菜関係が主です。
お茶もジェラートにしてしまってるんですね。
はい、もう抹茶から煎茶、ほうじ茶、紅茶、コーヒーとかもやってますね。
抹茶はなんとなく想像がつくんですが、ほうじ茶もジェラートにしてしまう。
ほうじ茶は絶品です。
そんなこと言われたら食べたくなりますね。飯田さんがこう加工する際にですね、こだわっていること、どんなところがありますか？
無香料でやりたいと思ってますので、はい、そのお茶の香りを、はい、何も香料を使わずに作っていきたいって、で無添加でやりたいっていうのが第一ですね。
お茶と聞くとちょっとさっぱりするような印象もあり、でジェラートというと甘い感じがするので、それが組み合わさったらどんな味がするのか、とても興味がそそられるんですけれども、この藤沢さんの果物を使っているというお話も伺いましたが、今どんなものをジェラートにされているんですか？
夏場は藤みのりであったり、あとブラックベリー、あとあんず、プラム類とかもありますね。は
い、結構幅広い味が。
そうですね、この藤沢さんで作られている果物がメインとなりますね。
正直これをジェラートにするには難しかったなという食品ってありました？
未だに悩んでいるのがお野菜で、トマトがなかなか大変で。
そうなんです。
一定の味が作れないじゃないですか、果物なんで。お野菜もそうなんですけど、その時の年によって甘さも違ければ味も違ってくるので、なかなかその時によっていろんな味ができてきます。
話を聞いて改めて、そうですよね、お野菜果物ってその時の時期によって、その時の天候によってやっぱり左右されやすい商品を、またそれをジェラートにするにあたって苦労されたりとかしますね。
ありますね。
はい、ありがとうございます。今ジェラートについてお話を伺ってきましたけれども、人気のジェラートあげるとしたらどれが一番人気ですか？
茶の市で一番出るのは抹茶ですね。ダントツで抹茶が出ております。
お茶屋さんのジェラートというとやっぱり皆さん、
そうです、ね、
美味しいだろうなって、
そうですよね、う
ん、期待されると思いますが、では飯田さんがおすすめのジェラート何がありますか？
私も先ほど申し上げたように、私はほうじ茶が一番大好きです。
そんなにおすすめされちゃうとやっぱりちょっと食べてみたいなと思うんですが、富士見のりを使っているというふうに話を伺って、藤沢さんということで果物としても人気があるのに、それがジェラートになったということで、とても、うん、その富士見のりって書いてあるプレートを見たときに、あ、藤沢さんをちゃんと使ってるんだなっていう気持ちに、はい、とてもなりました。富士見のりのジェラートってどんなお味ですか？
なんかブドウをそのまま食べてるような、ちょっとでも優しい味にはなるんですけど、ブドウの香りが後からホワンとする
感じ、うん、これからとても富士見のりも出てくる季節なので、はい、ジェラートもたくさん出ると思いますので、はい、作り続けていっていただきたいと思いますが、はい、それでは最後にですね、飯田さんからラジオを聞いている皆さんにメッセージいただけますでしょうか？
当社では無香料無添加を目指しておりますので、ぜひその天然素材の味を 味わっていただきたいなと、ぜひ知っていただきたいと思いますので、いろんなところで茶の内商品売っておりますので、ぜひ召し上がってみてください、はい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは続きまして、茶の内さんの代表取締役でいらっしゃいます臼井康則さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくどうぞお願いします。
さあ、この茶の市さんでは地産地消にとても力を入れていらっしゃいますけれども、臼井さんのこの思う地産地消に対しての気持ち、お聞かせいただけますでしょうか。
これからの全日本全国のマーケット、差別化をどうやって図っていくかということを考えていくと、やっぱり地元の商品、要するに地方分権が進む中で地元の商品をどうやって世の中に外に地産全消っていうんですかね、そういったな形のものをどうやって地元の業者さん、農家さん、漁業さんとタイアップしながら商品を作り上げていくのかっていうのが差別化の基本になってくると思います。
この藤沢では本当に美味しい果物だったり野菜だったりが豊富にありますよね。それを今度はこの茶の市さんでジェラートにして販売をしているということで、とてもこう注目を集めているところなんですが、お客様からどんなお話、そして意見など聞かれますか。
結局うちの場合には無香料、要するに無添加っていうのをキーワードにしてるんですけど、今のところは無添加っていうのはその入荷剤の関係だとか、なんかやっぱり商品を持たせる保健所さんとの折れ合いの関係でなかなか難しい部分があるんですけど、香料だけはやっぱりもともとがお茶屋なもんですから、香りが命ということで、香料だけは無香料で作り上げていく。ですんで基本的には香料を使わないで素材をそのまま使うということになると、多分通常のところの一般商品の3倍ぐらいの原料を間違いなく使ってるって言って間違いがないと思うんです。なのでやっぱりより美味しいものをどうやって皆さんに食べていただくかというのがやっぱり一番大事になってくると思います。
安心できるようなコメントもいただき、そしてお茶屋さんだからこその工夫考えていらっしゃって、そういうふうに作業をされているということでお話を伺いましたけれども、それではですね、最後に臼井さんからこのラジオを聞いている皆さんにメッセージいただけますでしょうか。
いつも美味しく体にいいものをいっぱい食べてください。でお茶をもう一回帰り見てほしいな。お茶を要するに食べていただくため、飲んでいただくため、お茶を啓蒙していただくために、やり始めたことなんで、やっぱりあくまで本業はお茶だということに、お茶に原点回帰させるべくどうやって持っていったらいいのかなというのを今試案中です。
はい、今ですね、お話もありましたように、先ほど飯田さんからもお子さんもこう取り入れやすい、触れてほしいということでジェラートにしましたというお話がありましたが、本当にその通りで、お茶を飲むよりもジェラートでまずお茶の味を知って、あ、お茶ってこういう味がするんだっていうところからスタートされてもいいですよね。
そうですね、やっぱりこれからの新しいその層の掘り起こし、今まで子供だとかが飲むとやっぱりお茶は苦いとかっていう、でもこれがほうじ茶だったら、玄米茶だったら、もっと要するにお茶っていうものに対して馴染みが深くなっていくんじゃないか、この若年層のところから掘り起こしをっていうふうに思ってます。
これからも美味しいお茶、そしてジェラートも開発し続けていっていただきたいと思います。臼井さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございます。よろしくどうぞ。